サンキュータスオプレゼンツ、二次元音声マガジン、熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュータスオ、国井咲也、日が燃える、足富慎吾でお送りします。
12月のおたよた編集室。
どうも、サンキュータツオです。
こんばんは、国井咲也です。
さあ、そしてこの編集室にはいつものこの方が来ております。
イエイイエイ、日が燃えるです。
日が燃えるさんです。そして、ゲスト、この方。
どうも、足富慎吾です。よろしく。
アニメを見る仕事をなさってる方です。
そうですね、そうです。副業でちょっとお笑いやってる
ぐらい。そうですね、中継芸でおなじみのということで、全部見てみた件以来ですけどもね、足富先生はね。
そうですね、お久しぶりです。
はい、12月の編集室ということで、ちょっと変則仕様になってるんですけども、かぐや姫熱がちょっと高まりすぎまして、うっかり80分特番をやってしまったんです
あの放送ね、されたならあんなもんでしたけど。
そうですね、
あれ基本的に朝からでしたね。
朝からもうずっと喋ってましたから、まあ、本編3回しぐらい喋ってましたから
ね80分ってうっかり程度ですよね。
うっかりです
ね。うっかりですね。
うっかり程度で、
まあちょっといつものね、編集室がちょっと後ろにずれ込んだわけなんですが、ちょっとね、部費部の方がですね、また結構メールが溜まっておりまして、
なるほど、
せっかくだったら25日クリスマスの日に聞いてもらいたいなと思って。
溜まってったんだったら出しちゃえと。
まあまあ、そういうことです。
そういうことなんです。
で、まあ恋人たちのね、デートの様子はやっぱクリスマスに聞くべきだろうということで。
なんか心が温まるような企画ですね。
はい、来週にしようかなと。
なるほど。
ということで、まあ今回はですね、この編集室の方に来たメールのご紹介と、
はい、
そしてもう2013年も、終わりに近づいてきてるということで、
はい、
我々のベスト5ニュース、それぞれ、
はい、
オタニュース、うん、ベスト5をですね、
はい、
日賀さんに聞いてもらう。
立ち位置がよくわからないですよ、彼の。
ご意見版です。
ご意見版ってことです
。
マツコ・デラックスとかみたいな。
マツコってことです。
あ、なるほど。イェイイェイの人
です。そうです。
もしくは勝つって言ってくれるんです。
そうですね。どうですか、今年の1年、日賀燃える先生的には。
思い名古屋に行ってましたね。
名古屋
はい。
あ、SKE?
SKE が見に。
結構行ってんだ。
15回ぐらい。
すごい
っ
すね。
金持ってんな。片道も僕3000円で行けるんで。
すごいな。
ほほほほ。
あのさ、
ヒッチハイク。
ジュニアってまだ出てんのよ、SKE。
出てます。久々にこの間、大江ちゃんっていうこの生誕祭で、3ヶ月ぶりぐらいに。
最近さ、髪の毛下ろしてんの、なんで。
髪切ったんですよ、あれ。
切った。
前髪を。
前髪。
篠田真理子からのアドバイスで、
あ、
前髪切った方がもうちょっと年相応に見れるよっていうことで。
あ、確かにそうですね。年齢、まだ10、
キャラチェンジ？
キャラチェンジ、キャラチェンジ、じゃあ若すぎ
る。もうさ、前よりよってツインテに戻さないのかな。
戻さないですね。
俺あれさ、1位になったら戻してくれるとかそういうのないのかな。
今度渡り廊下走りたいっていうのが解散コンサートするんですよ。
うん、
その日にやるんじゃないかなと、
え、
僕は踏んでますけど。
あ、そうなんですね。
方向性の違いで解散することになって。
え、前よりよもう向こう側に行っちゃうんですか。
前よりは、ツインテールの向こう側に行っちゃいます。
ツインテールの向こう側に、そうなんです、
ね。解散しちゃうんですね。
やっぱ売れたからってこと？
いや、もうちょっとオタク層以外の人にも支持された
ってことだ。だってそのメンバーの中で、日本に活動の子も必要子もいれば、ジャカルタ行った子もいれば、
うん、
AKB を辞めた子もいるんで、あと演歌歌手のとかもいるんですよ。ぐちゃぐちゃしすぎて。
そうだね。まあだからとりあえず一回ここで仕切り直しってことだよね。
はい。
もうその段階に入った。
まあ、アバター移動からしたいってグループは。
そうそう。ユニットね。
ユニットね。AKB じゃないですよ。
方向性が違うんだよね。走ったり走らなかったり。
走らなかったり。ね、出ちゃったりとか、ね、
はい、屋上行っちゃったり。
屋上行っちゃったり。
渡り廊下だっつってんの。
プロレスの変遷を聞いてるようです。
学校外出ちゃった人いるから。
同じことが起こるんですよね。そこが面白い。
というわけで、まあ黒バスのね、
はい、
容疑者も捕まって。
いや、ほんと
びっくりしました。
よかったですよ。
そうですね。僕も今聞きました。
これでもう本当に伸び伸びとね、クロバス満喫
で。本当に悪いやつどんどん取り締まってほしいと思います。
冬込み前でね。
捕まった報道の日に出たジャンプがたまたま表紙黒子のバスケっていうね。今日爆笑しましたもん、僕らで。各ワイドショーは多分万歳でしょうね。
いや、もう二つの意味でだからジャンプだ
ジャンプですよ。
やった
売り上げたら伸びますよ、だって。
よかったです。
まあそういうわけでですね、前半は皆さんからいただいて溜まっている編集部の方に来ているメールをご紹介したいと思います。はい、熱文字ネーム七海シンプソンさんからいただきました。熱文字メンバーの皆さんこんにちは。今回は熱量と文字数の前身番組であるアニメ界のお試しの第246回を聞き返していて気になった話題があるのでメールします。
お試しリスナーですね。
はい、
結構お試し聞いている方は熱文字かなり離れてるかなと思ってたんですけど、聞き続けてくださってる方がいらっしゃるということ
で、かなりの少数派だと思うんですけどね。
比嘉さんどうでしょうか。
ノコミトで、
ノコミトで、この放送回の冒頭から12分過ぎあたりでお兄ちゃんが好きすぎる妹はファンタジー、妹が兄を慕うわけがないなどと話されていましたが、これについて反論が、私は現実に妹がいますが、お互いに思春期だった時期も大変仲が良く、2人でカラオケや買い物に出かけたり、最近ではエロゲ男性向けの美少女ゲームエロゲの貸し借りをするなど、誰に話してもこれは一体どこのアニメやエロゲの話だとまともに信じてもらえないようなエピソードが多々あります。現在進行形で妹には大変慕われていますし、私自身も妹像を壊される経験を全くしていないのでバリバリの妹萌えです。ですので好きすぎるかどうかはともかく、お兄ちゃんが大好きな妹は我が家にいますし、リアルお兄ちゃんは妹萌えできないも全く実感がありません。追伸、私の両親は義理の兄弟だったという事実を最近知りました。ある日突然血のつながらない妹がではなく、ある日突然お兄ちゃんがだったらしいです。事実は小説よりもきなりを地で行く我が家ですが、さすがに父と母なのでシチュエーション的には完璧ですが、萌えはかけらもありませんということで、七海シンプソンさんからいただきました。
選ばれしもんですね。
選ばれしですね。
いや、そんな人に比べないとね、無理ですって。
だこれ比嘉くんがね、やっぱ妹にもう打滑のごとく嫌われてるということで、やっぱ実際に妹、だって僕ら妹いる人いないですから。
いないですね。僕もいますけど。
え、どう？
いや、普通です。
あ、悪くもないし、まあ、悪くもない。
なんかめっちゃいいわけでもないし、なんか悪いわけでもない。うん、
あと、だから普通。沖縄の風土の問題ではないってことは今分かりました。
家庭感覚。
これ普通。
家庭によるんですね。
普通です。
普通なんですね。はい、どうですか、比嘉さん。
いや、もうありえないですね。普通信じられないですよ。もう彼が、たまたま本当に恵まれたね。
でも妹とエロゲの貸し借りする？
いや、普通やんないですよ。だって今、普通にブヒブに来たメールかと思いました。
そうだよね。
こんな妹が別にいるんですよ。
七海シンプソンさんのトータルの妄想かと思いましたよ。
そうですよ。本当に。
妹いないっていうオチかと思ってたんですよ。そんなことなかった。
たまにレアケースあるんですよね。SK の古川愛ちゃんって子がいて、その子がオタクなんですけど、はい、元アニソングランプリの、はい、決勝前行った子なんですけど、あの子が、お兄ちゃんがいるんですよ。で、お兄ちゃんの影響で、まあ、美少女ゲームって言いますよ。絶対にエロゲーなんですよ。
俺もじゃん。
小中学生ずっと見てて、後ろの方で。それで、なんていうんですかね、教育されて、今では、お兄ちゃんにコミケで本の、お使いメモを渡して、
マジで
全部買ってもらってるとかっていう。で、兄弟でそういう本の、
恥ずかしいもん。幼少期からの英才教育が必要だね。
そのビジョンは僕らなかったんですね。
え、橋富くんは妹はオタク？
いや、全然オタクじゃないんですけど、うん、机の下にワンピースのヤウエボを隠し持ってたの見ました。
あ、マジで？オタクじゃん。
多分そうなんですけど、うん、でもその話したことないです。それは
どのカップリングでした？
いや、もう一番ベタなやつです。サンゾロ的な。
あ、なるほど、サンゾロね。
一番ベタなやつでしたけど。
比嘉くんは、でもさ、比嘉くんの場合やっぱ比嘉くんもレアケースなのよ、割と。オナニー見られたりとかしてる。それはやっぱりレアケース
です。レアケースですよ、ね。
ある意味それもね、石をぶつけたりね。
それも選ばれし者ですよね。
妹の目玉にソロで作った弓矢を打ち込んだりとかね。
何の話ですか。
沖縄って野蛮ですね。
子供の頃の話ですけど。
これでもやっぱ時代もあるんじゃないですかね。だから漫画とか読んでその貸し借りっていうのが、むしろパソコンゲームってなるので、その妹さんとかお兄さんとの、そのね、関係性にもよりますけど、エロゲーって一言で言っても、それをどこでどう咀嚼しているかっていう部分も大きいと思うんですよ。いや、シナリオの部分っていうところでハマっていれば、ね、もう昨今の、エロゲーって言ったって、シナリオで読んでるものですから、妹にもそれが伝わっていれば、慣れてしまえばってところあるんじゃないですか。
いや、妹にエロゲー見せるなんて、エロ本の中の音楽だけ
で。エロゲーだよって言って見せて入ってきているのかっていうところですよ。
まあ、だからエアーとかでいいんじゃない、最初は。
エアーじゃないでしょ、絶対。キャンキャンバニープルミエールですよ、絶対これ。キャンキャンバニープルミエールですよ、絶対にこれは。間違いないですよ。
引退だけじゃないですか、もう。
ピアキャロットよくとワンですよ、絶対。
もしかするとお兄さんスキルなのかもしれない
ですよ。同じくね、ナナミシンプソンさんからね、11月にもメールいただいてるんですよ。ガルパンのその後の件の感想ということで、ガルパントークしましたね。
はい。
そういえば、あの時は牛島さん
に来てもらって。
と、まあ、東京橋詰め、そうですね、話しましたけれども、ガルパンのその後の件楽しく拝聴いたしました。牛島さんの戦車で性的に興奮するとの発言ですが、私としては特に驚くこともなく納得できる話でした。ウィキペディアの性的盗作の項目に自動車性愛という勝利についての記述があるのを知っていたので、その一種だろうと判断しました。同項目にはいろいろな性的思考が載っていて、萌え属性と同種のものに興奮する症例もあったりするようなので、まあ、このあたりが実は萌えは性的盗作であるとの誤解につながっているんですが、ウィキペディアの間違った利用法だと思いますが、この項目から新たな属性の開拓などもできるのではと睨んでおりますということで、ナナミシンプソンさん、ありがとうございます。
これ実際科学的にあるんですよ。その性的盗作ということではなくて、例えば男性が女性を見た時に綺麗な女の人だなと思った時に、脳波に流れる電流とかありますよね。それを調べると、人によっては、全てとは言いませんけど、人によっては車、
なるほど、
飛行機って見た時に全く同質な電流が流れて
るとか。それって何、立つってこと？
だ、まあ、極端な言い方するとそれに近いんですよ。
国井さんがそのギターを見た時に立ってるので
しょ。そう、それで。
えって、
立つというか、だから魅力的なものを見たドキっていうのが、女性に働いているものと全く同じドキっていうのが、道具にも働く人がいるっていうことなんですよ。これはもう分かってるんですよ。
まあ、だから工場とかもそういうことですよね。
うん、
工場好きとか、
うんうんうん。いわゆる何々、今だから萌えとか
で、イコールはどうですか、エロの、エロ軍曹としては。
エロ飲み軍曹ですか、エロ飲み軍曹です
か。エロ飲み軍曹って何ですか、軍曹。僕最近は、
最近でも愛
せない。でも確かに、いや、なんだ、俺がね、例えばその、タイツが好きとか、
はい、
太ももが好きとかも、実はその肝心のものじゃなくて、その周辺のものを好きになってるわけ。
うんうんうん。
だ、それも徐々に盗作してってることなのかなと思ったりするんだよね。
ああ。
あるいは、比較は下着好きじゃないですか。
好きじゃねえよ。
ブラジャーとかパンツ。
それは、
まあ、それも直接的なものというよりは、そのものに触れてたものっていう。
いや、詳しいだけで別にそんなないですよ。
そうなんですね。
ちょっと一人詳しいだけです
よ。比較は夜な夜なね、パンツ集めてる。
すいませんよ。
体育館いっぱいに広がるん
ですよ。ないですよ。
太陽さん、
本当にあれ体育館に広げる人やりたい。
やりな。あれバイトで募集してねえから。
下着ドローが使った時に。
誤解ですから。僕はピーチョン読む程度です、僕は。ピーチョンの最新号を読む程度ですね。読んでくださいよ、それも。
夜な夜なね。
夜な夜なじゃないよ。
夜な夜なって一番怪
しい。でも良かったよね。だからその、車で良かったよね。これがなんか本当に、いや、人事じゃないの。これが本当に、幼女とかになっちゃう、うん。犯罪になっちゃう
よ。そうなんですよ。
だからやっぱまだ物で良かったなと思って。日本君は
ちなみに。僕最近のあれですね、主にマイブームは、ちょいガレ男優ですね。
え、どういうこと？
ちょいガレ。
僕らの時代に、さっき加藤隆さんが、
ね、引退したんですけど、
あの当時の人たちが大体もういい感じに、ちょっとこう、ふけてきてるんですよ。うん、その人たちが、ちょっと、頑張ってる姿で、ちょっと、それに。
女優よりも、
そっちの。さんが自分の娘ぐらいのと一緒に頑張ってる時にちょっと疲れを見てるんですよ。そこにちょっとなんか、
頑張れ
って言って。
みたいなね。
なりますね。自分に重ねちゃいます。
その時に同性愛疑惑
を。映画に立ってるってこと？
もちろんですよ。
足並み君あるの？こういう性的思考というか。
性的思考というか、多分、今考えたらそれに近いのかもしれないですけど、僕子供の頃は信号機ばっかり見てたんですよ。
え？すげえ変な子じゃん。
今になってもまた、ちょっと変なんですけど、普通に道路にある信号機や。
はい、ある。
あれ、これ多分説明して絶対わかるって言うのに。
自動車のやつ、歩行者のやつ、
自動車が見るが、
3つ目のやつ、
そう、はいはい、運転手が見るやつで、電気ケーブルが、黄色の下あたりからちょろっと出てるんですよ。
う
ん、その出方を見るのがすごい好きだった。
変わった子だな。
面白い見方だ、ね。
変わった子供。
必ずその電気ケーブルはみんな出てんの、ちょろっと。
もうほとんどの深呼吸出てて。
見たことない。
かがんだ、よくある、主婦の背中から見えるパンツみたいな感じ。
もしかしたらそれよく近い、チラリズム的なことなのかもしれないですけど。
それ結構グッと来てたわけ。
なんかグッと来てたというか、それをずっとなんか眺めて、なんか表情があるように見えちゃって。
ああ、なるほど。
なんかその、コードがなんか。
全体の姿見としてその一部分だけちょっと違うところが
見える。雲を見てるみたいな。
なんかちょっとずつ形が違ったり。
国さんもやっぱ物心ついたら稲穂を見てる子だったって。ね、お母さんから聞くとね、よく稲穂を見ていた、ね。
そうらしいですね。
人嫌いっていうのは昔からあるったんですね、お二人とも。
最近はまあなんか LED 式に変わったからかわかんないですけど、ケーブル出てるのはそんなにない。
ちょっとがっかり。
最近なくなってきたんですけど。
さあ、小葉純さんからいただきました。競争ギガに触れていなかった件ということで、新番組全部見てみた件聞かせていただきました。20本に絞ってくれて聞く方もとっても良かったです。意外とだから新番組20本、上位20本、うん、割と好評でしたね。
おー、はい、やっぱりね。
だから分厚く説明するのは今後、だから上位10本とかにして。
10本ぐらいなのかもしれないですね。
で、11位から20位は一言コメントぐらいにして。
まあ番組内に収めるというふうになるとどうしてもそういう部分が出てきてしまう。
やっぱこれね、先着3人だったんで、かなり偏った、
まあね、
ミスモノクロームがトップ3とかに入ってしまう、
ね。まあそうするとね、自分が好きなものを触れてないとなるとお怒りの方も多いんですよね、と
ても。ただまあ20本に絞ってくれて聞く方もとっても良かったです。おかげでいくつか見ていなかった作品見直しています。今期のベストは私も国さんと同じく弱虫ペダルなのですが、競争ギガに全く触れられなかったことに驚きました。この作品、声優も脚本も作画も主題歌も素晴らしく、全く隙のない作品と思うのですが、我々のようなおじさんオタクこそハマる作品と思いますので、ぜひ語っていただきたいです。どうか、というか絶対辰夫さんも国さんも好きですよね。よろしくお願いします。
なるほど。
確かに面白いんですよ。
まあ面白いですよね、
作品的に。はい、キラコ知ってる？競争ギガ。
フィギュアチームが作って、ちょっと入ってるんで。
お、
はい。
そうですね。
東映ってこと
も来ますよ。
東映がこんな作品あるんだみたいな。
ね、あれだから先行に、最初にテレビシリーズではなくネット配信っていう形で進めてましたよね。
はい、なるほど。なんか鳥獣ギガのこう、平成バージョンみたいなね。ありますけども。これなんで僕ら点数入れなかったんだろう。でもな、そんなこと言ったら教会の彼とも言ってなかった。
そうなんですよ。
変な話。
それ言ったら結局、まあね、その番組の時に言ってました。いや、これもあれもなっちゃうもん
ね。そうですね。
だってそれ、だから入んねえからやめようぜっていう。
でもね、僕はやっぱでも競争ギガに関してはその後もツイッターなどで、はい、競争ギガなんで触れてくれないんだっていう、逆にもお叱りが
入ってきましたもんね。
やっぱそれぐらいやっぱみんなハマってるんだなと。
コアなお客さんがついてく
る。僕ね、でも正直1、2話ぐらいはついてくのでも精一杯です。うん、
はいはいはい。
ただ、絵のテンションすごい高いんです
よ。うん。そうですね、色合いとかがすごく。
そう。もすごいですね。
で、なんかこう、はい、ゲーム的な感じのニュアンスもあるし、みたいな。伊賀くんはどうですか？
実写界はびっくりしましたね。
っびっくりしたよ。
京都旅行のやつは。ドキドキしましたけど。
はい、5.5 回でしたね。
この京都も遊びに行ったんで、今年夏は。だからちょっと良かったです
よ、逆に。あ、なるほどね。
逆にあーっつって、楽しく見ましたけど。
今年京都を舞台にしたアニメあったね。あ、宇宙天家族か。
宇宙天家族か。
あとなんかもう一個ぐらいあったの、逆に。
修学旅行で行ってたんじゃない？インフィニットストラスも行ってた。
インフィニ
ットそうでしたっけ？
あ、確かに。修学旅行の舞台っていう風になると、あとなんかあった。今年。
京都ね。
京都でも宇宙天家族か。
そうだね。
まあだからやっぱり田舎の話とか観光地とっていうのもあるんじゃないですかね。
やっぱロケ班も面白いのかもしれないですね。見てますよ、競争ギガ。まあ、たっぷり語りたいところではあるんですが、あ、イブシギンアニメについても来てますね。イブシギンアニメ語りましたね、あれ。カズ部長提案の、ロバキヨ記者からいただいております。最近三木達夫さんの存在を知ったということでね。それはそれとして、いぶし銀アニメについてですが、10年以上前に出た OVA 作品、ジャイアントロボ、地球が静止する日を私はぜひとも推したいと思います。みんなが好きだったというよりも、出た当時は知らない人の方が少ないってくらいの作品です。幸せは犠牲なしには得ることができないのかを問い、エネルギー問題にも真っ向から問いかけてきてます。激アツな展開、OVA だからできた前編ワルシャワフィルの演奏、洋楽機械などで活躍される重鎮含む豪華声優陣、 フルセルアニメで滑らかに動きます、はい、Gガンの今川監督が作り出した作品というだけで多少なりとも察せるかと思いますということでいただきました。ロバキオさんありがとうございました、はい、ジャイアントロボ
好きな方多いですよね。
OVA、うん、OVA これアシトミ君はタイトルは聞いたことあるかな。
タイトルだけは聞いたことあります。結構前
です
、
これだから随分前で結構ね大きくドーンとやったんですよ。で、はい、結構やっぱリリース時期が遅れたりなったり
ってありますね。もう OVA 末期ですよね。
末期、まあ最盛期というか、
最盛期か、
最後の花ぐらいになるかもしれないです。この時期だから他のあのパイオニアとかでも大きいのどんどん打ったんですよ。気候兵団とか。でもなかなかね、うん、難しいところがあって、うん、でもその中で一つ企画として抜け出てきたの何っていうのをその流れで見るとあれなんですよ。OVA ではなかったですけど、あのなんだっけ、ほらあのささみちゃんが出てくるやつ。
ああ、
ささみちゃん。
そう、全く
天地無用。天地無用。
あ、そう。
天地無用。だから天地無用って結構大きくって、その中でじゃあオタクの人たちって一番何を買い支えたのっていうと大きくドーンねフィルハーモニー使ってドーンではなくて。ふもふもとしたラブコメだっていうのが分かったからあっちにシフトしていくんですよね。その本編でテレビで流れるようなものもやっぱり天地無用的なラブコメ、いわゆる今のハーレムの形成ができてるんですよ。
そうだね、ハーレムアニメの源流かもしれませんね、これね。さあ皆さんからのメールもお待ちしております。熱文字@gmail.com まで、ぜひ何らかのね番組に対するリアクションあるいは聞きたいこと、今見てるアニメの感想をお待ちしております。
熱量と文字数。
さあというわけで、はい、2013年もね、はい、そろそろ終わりですけれども、
もう早かったですな。
日が温帯にですね、我々のこうアニメオタクニュースベスト5、
なるほど、
ぜひ聞いて感想を聞きたいなというところ、ちなみに日賀さん的には今年どんな
年ですか。クロコンバックにハマった年です。
あ、そうだよ、そうだよね。プリキュア以外で言うと。
はい、ジャンプの中で読む作品が1個増えてたので、非常に。
あのスポーツ嫌いの比嘉くんが。
はい。今もう、
スポコン大嫌いな人が。
クロコの魅力は何ですか。
キャラクター。
キャラの魅力ね。はい、わかりやすい。わかりやすいですね。というわけで、じゃあ、一人一個ずつ紹介していきましょうかね。おう、じゃあ、まず足取りくん。
はい。はい、個人的な、
はい、個人的な、
一応まあ1位から5位ってまあ順位、
じゃあいいでしょう、5位からいきましょうか。じゃあ5
位から、
はい、
はい、5位はですね、はい、後輩芸人と共にオタクトークライブを始めました。
可愛らしい
ね。
可愛らしいですね。
愛される子ってこういうことですよね。
まあ、この熱量と文字数さんにも何回か出させられて、 で、ね、でその、はい、あとお試しにも何回か出させていただいたんですけど、
そうね、
その自分でなんか主催するみたいなこと今までやったことなかったりとかしたので、なんかやってみたいなって思った時に、同じ事務所の後輩で関口ジョニーズってピン芸人が、
もうよく聞くよ君の口から、
はい、いるんですけど、
できてんだろ、
もうほぼできてる。
否定しなさい、
はい、あのできてるえ どっち受け、
いや僕でしょうね。
言うなよ。
そうでしょうね、足取り受ける
んだよ ね、
もうその子とファミレスでおた話してるのがものすごい時間が長かったので、
なるほど、
これこのまま人前でやっちゃおうと思って、ついに一年発起して始めたっていうのは。
でもね、今年のオタク芸人フェスでもね、出てくれましたもんね。
はい。
足止めくんがこう、後輩と喋ってる絵っていうのはなかなか、なかなかでしたね。
僕らの中では後輩のイメージの足止めくんが、
いや、そうですよ。
舞台の上では先輩。
攻めキャラになってる。
これ一つで二度おいしいってことですか。
いや、でもですね、僕が、誰の静止も聞かずにずっと喋り続けてるので、うん、関口くんがそれを聞いてくれてるっていうスタンスなんで、だから、基本的に。
足止めがわがままになるライブってこと。
基本的に、杉内の方が大人なので、いい僕より。
抱かれてるね。どうですか、企画。
一度僕、ね、この間行かせてもらって、イチャつきっぷり半端なかったです。
なるほどね。イチャ
イチャしてる。
イチャイチャしてるわけだね。
はい。
オタク芸人フェスありがとうございました。本当に。日賀さんもね。
お疲れ様でした。
ね、
楽しかったです。
はい。というわけで、じゃあ、私の5位。林原さん、尾形さんに会う。
これ
大きかったっすね。
尾
形めぐみさんですよ。
尾形さん、いや、まだまだですよ。 林原さんあったんですか。
林原さん
今出ないでしょイベントなんて。
だからもう声優界のモグラって言われてるじゃないですか。
モグってんな。
全然出てこないじゃないですか。
ね、
太陽の下に。それがね、だこの間あの、産方とサミットっていうのがあって、産方先生、あの、マルドックスクラ
ブ。ああ、あの子
さん。はいはい、で今あの、広角機動隊アライズの脚本とかも、
はい、
先生が、まあ本当に、いろんな出版社で本は出してるので、
うんうん、
あの個別で打ち合わせするのがめんどくさいのでイベントにしてみんなにそこ集まってもらうっていうイベントをやってるんですよ。
お
それの司会を仰せ疲れまして、
うんうん、
そこでマルドックスクランブルに出てた林原さんがそういうことならということで今年
羨ましい。 い
やそうですよ、林原
くっそ羨ましい。
俺だって毎週日曜日 TBS ラジオで聞いてるあの林原さんの声がはい、俺の横ですよ。
僕も沖縄で聞いてましたよ。
いや、沖縄は関係ない。
いや、関係あるわ。こっちはブギーナイトでしょ、うん、沖縄は違ったもんね。なんか、なんだっけ。
ブギーナイト。
違う、ブギー東京はブギーナイトでしょ、沖縄は違うんですよ。ハートフルステーション。ハートフルステーションだったんですよ。やってる番組違うんですよ。
え
東京と西日本で。
そうなんだ。
そうそうそう。全く違う番組でしかも。
すごいじゃん。だから。この林原さん。だからもう俺、だ新宿、
うん、
もう綾波もあとは宮村
あれだけですね。
実はだから去年の年越し宮村さんのイベント声かかってた
お
おなんだけど、僕はあの大川工業のすっとこどっこいって言わ残念ながらそれ、まあそれはね、まあ、
いや人気ですから
命より大切なライブ
だね、うん、はい、命より大切か
目が死んでいるぞ。
泣く泣くね。泣く泣くですけれども。まあ、あとはもう坂本真綾さんとか、やっぱり生きててよかったなと。真綾さんに会いたい。
うん、
本当は会いたい人に会いましたね、今年は。
すごいな。
尾形さんなんかすごかったですよ。
ドスン、ドスン。
今年は違いますよ。失礼なことやめてください。畑明さんのラジオのアシスタント始めたんです、今年。
はい、
で、畑明さんが尾形さんと仲いいんですよ。同じイベントやるっていうんで、畑さんのラジオに尾形さんと、あと橋本美紀さんがゲストで来る。
はい、
あ、すごいメンバーです。
橋本美紀さん、いい、いい。
で、当日になったら、畑さんが病気で休むっていう。
むちゃくちゃですよ。
意味がわかんない。畑さんのラジオだっつってんのに、俺と尾形さんと橋本さんでやるっていう。
だな
ぁ。っていう。初対面なんだけど。
その役割は嫌だ。
すごいすごい。
それは嫌だ、ちょっと。怖いもんね、だって。
はい。まあまあ、でもそんな畑さんとのね、イベントも年明けございますのでね、よろしかったら皆さん来てください。さあ、国さんの第5位。
僕もですね、ちょっと人に会ったなっていう形、僕引きこもりなんですけど、で、面白いなと思ったら、作家なのかな、あの、春日太一さんという方と、
春日さん。
最近ご懇意にさせてい
ただいて。あかんやつだ。僕も仲良くさせてもらってるね。最近ね、時代劇研究家の方で、はい、すごく有名な、あかんやつらっていう、この東映京都撮影所結風録っていう本書いてある。これもうさんずり決定したらしいですよ。
すごい。
じゃあ、これ時代劇もんで1万部超えるって相当なことらしい。
読ませていただきましたけど、大変面白かったんですよ。で、今年の頭ぐらいに、達夫くんからの春日太一という男がいるというのは、なんとなく聞いてたんですよ。ただ僕も本を読んでないし、知らなかったんですが、そして、あの、ワウワウでプラストという番組もさせていただいてるんですけど、共演という形は僕はなかったんですよ。春日という人がいるらしいっていうのはなんとなく認識してたんですけど、で、まあ、本を借りて読んでお会いして話をすると、非常に興味深いなと思ったのはね、これだから、春日さんがどうのこうの、俺がどうのこうのってことじゃなくて、言ってること俺と同じなんだよな、っていうその、相似性が面白くてですね。
あ、珍しい、国さんがそういうこと言う。
いや、だから国さんがね、やっぱあの、鉄砲の話するとき、
はい、
やっぱその、全部がリアルに寄せちゃうと、そんなこと言ったらあんな細身の女の子が鉄砲撃てるわけないとか、結局そうなっちゃうわけですよ。
うんうんうんうん、
国さんそこは、でも女の子が鉄砲持ってるかっこいいじゃんっていうファンタジー認めようみたいな、
うんうんうん、
まあ、口を酸っぱくしておっしゃってた非常に気難しい方だな同じようなことを時代劇でおっしゃってる方がいたということ。
そうなんですよ、ね、だその本をだから細かくその本とかご本人のお話とかを聞いてみると、やっぱりそのたくさんやはり見られている方の時代劇、僕も時代劇好きで見てる方なんですけど、うんうん、そこまでその東映がどうだとか勝新がどうだとか細かくは知らなかったので、その流れの変遷を見たりすると、ああなるほどというところですよね。
面白い人な
の。それのおいくつぐらいなんですか、その方って。
俺の1個下36
下
俺の1個下で本当にもう中台達也とかにインタビューしに行く人がものすごい気に入られてんの中台達也80過ぎの人君よく知ってんねみたいな。だからほぼ全てのと言っちゃあれだけど時代劇
本当にだから日本映画の銀幕の時代からちゃんと見てる人なんですよ。
市川雷蔵がいいみたいな。
すごいです。あれもだから、達夫君がよく国に対して、古いのも見てるから、もう時間的に追いつけない部分もあるんだよっていうのも、だから僕が数々を見るとそれ感じるわけですよ。荒川の話されて僕は分からないわけですから、片岡千恵津と知ってはいますけど、その作品も見てきているっていうふうになると、すごいなと。
国井さんが人との出会いをね、入れてくる。
びっくりしました。
これだけ人付き合いのない人。
11、年してますけど、初めてですよ。
そうですよ。
でも、あれが趣味恋してるぐらいの発言です、今。国井が恋始めました、感じ
ですだから面白い。で、春日さんのパーソナリティの部分もお話聞くと、結構似てるんですよ。
みそこちゃん、おいくつだっけ？
僕、17歳。
17歳が。
ちょうど、国井さんはね、国井さんの方が、年上の17歳。
面白いなと思って。人格形成じゃなくて、ココアな部分でやっぱどっか似てるんでしょう、と思いますよね。そこが面白い。
だから日常生活では問題ありってことです
ね。ファンなんだけども、ファンがその口に出していくっていうのが、いわゆる今のツイッターとか一行とかっていうちょっと違うニュアンスのものを意識してやられている方っていうのが、あ、動発的に出てきたんだ。面白いな。しかも時代劇でっていう驚きと喜びがありました
ね。そういう異ジャンルのね。で、この方がまたアニメお好きなんですよ。
アクション映画とかもよく見られてますね。イベントでだって僕はスターローのコブラのコスプレしてたらものすごい楽屋で喜んでました。うわ、コブラだコブラだって。
それコブラのコスプレ。
国さんがこれだけこう人と出会う。
気を引こうとしたわけですね、その方の人。
基本的にはもう山にこもってる仙人ですから。
カスが国一本出ちゃいます、これ。
それは、カツオとカズガがイチャついてるから、
なんでだよ。
それを見てる国がもう、嫉妬、ね。俺の居場所がなくなったみたいな。
そっか、失礼しました。
さあ、じゃあ続いて4位。はい、お願いします。足富先生。
はい、わかりました。フジテレビのイベントでやってやったぜっていう。
お、なんでしょう、なんでしょう。
あのですね、今年の夏フジテレビ、まあ、お台場合衆国っていうのを
毎年やってる。あるね、毎年やってるね。
で、お笑いのまあ、賞レースじゃないですけど、なんかそういうのあったんですよ。で、そこの、レギュレーションっていうのが、尺が8分。一組8分。
長くない？結構あるんだね。
まあ、なんかその、営業ネタをやってもいいし、まあ、まるまるネタやってもいいし、みたいな感じ。でもまあ、ステージは広げた場所にあるんで、まあ、基本的に素通りしていく人とかもいっぱいいるので、うん、なんかやっぱ、ただネタをやるよりは、人目を引くようなことをやったりしなきゃいけない。
まあでも、アストミ君歌歌えるわけじゃなし、何やった
の？僕、しかもそれ以外にまた営業ネタみたいなのも、いわゆるそういうのもないので、うん、何やろうかなって考えた時に、うん、あ、そうだ、コスプレがあるじゃんかって
思って。あるじゃんか。
で、それがまた、すごい偶然で、ちょうど夏コミの1日前だったんです、僕の出演日が。
夏コミ前日ってこと？
夏コミの前日だったんですよ、僕の出演日が。あ、ちょうどいいなんかウォーミングアップにもなるん
だ。ウォーミングアップ
で、
こっちが本番だ。
ステージ出て、1分半、初音ミクの、ミクミクにしてやんようフルでダンスする。
マジでミクのコスプレで行ったの？
やってやりましたよ。
やってやんよ。
フルで踊ってやりましたよ。
それはどうだったの？反響的には。
人目は引きました、確実に。
拍手はあった？
拍手はありました。お、受けてたかどうかは分かんないです。
それは初音ミクも知ってるという感じの空気、それともなんか歌ってるからアイドルの人なのかなぐらいの感じ。
それとも危ない人が出てきたなみたいな。
いう面白さ。
まあ、後ろにずっと僕の名前出てたので、
あ、なるほど、
まあ、男の人なんだろうな
って思ってたん
ですけど、まあでもなんかあのキャラクターちょっと見たことあるかもしれないぐらいな空気はちょっとあったので、いい反応はありました。
どうですか、日川さん、こういう。
実は僕、全く同じイベントに出てます。
マジで？別の日に。
僕は逆にですね、ものすごい効率の低い、ガンダムのジムのコスプレをして出るっていう。
なんか聞きました。
ジム？
ジムのコスプレ。
ジム？
それもものすごい効率の低いコスプレ
で出て、
楽屋で芸人さんにみんなに、勇気ありますねって言われた。みんなさんに、あ、ガンダムですか？いや、ジムですっていう。
夏の思い出ってことです、
ね。いや、すごい楽しくや
らせてもらいました。楽しかったですよ。僕は悪いあれで、こっちはいいコスプレですから。
なるほどね。僕の4位。はい、劇場版アニメ豊作。
お
これはもう今年やっぱあの映画館によく行ったなということで、まあまあ、この熱量と文字数でもですね、はい、まあ、あの風立ちぬ、うん、そしてかぐや姫の物語、はい、まあ、あとまだ喋ってないですけど、まどかマギカね、
あ、はい、
まあ、あと攻殻機動隊アライズ、
うん、
まあ、あの去年から言うと、もうエヴァ9、
はい、
まあ、ワンピースなどもありましたけど、うん、まあ本当に今年、俺だからあの、花咲くいろはの劇場版とか見に行った。
ありましたね。見ました。
アニメの、あとね、シュタインズゲート。
はい、
あり
ました。
よかった。
ことの葉の庭も今年
だった。ことの葉の庭見に行った。
今年か。
面白かった。いやだから今年は本当劇版は豊富だったなと。
ドラゴンボール。
ドラゴンボールもあったしね、インデックスありました。あとルパンコナンも今やってますしね。そう考えたら本当に、まあでも特に、まあ、風立ちぬかぐや姫、窓まぎが同じ年に公開されてたというのは、これ本当100年後、200年後にとってもやっぱ歴史的な1年だったんじゃないか。
面白いタイミングですよね。
本当にこれすごいものを出くわしたなという、
うん。
これ本当劇場で見たっていうのを孫子の代までやっぱ語り継ぎたい。まあ結婚できるかどうかわかりませんけど、子孫ができるかどうかわかりませんが、語り継ぎたいなと、劇場版アニメ豊作。
うん、
はい、ね、ぜひ語らせていただきます。
なるほど。
なんか印象に残った劇場ボーバーあった？
僕はやっぱあの
プリキュアもそうですけど、
そうですけど、やっぱあのお二人の話聞いた後に風立ちぬ見に行ったら、
風立ちぬね、
やっぱね、ちょっと変態だなって
。いや変態でしょ変態でしょ、だってあの震災でちょっとあの銀行前に人がうわーって、
はい、
都会であそこ何年かかかるんですか、あのシーンだけで
ずっと口開いてました。
アホですよ、あれ本当に
すっごいな、
すごいです、いい意味でアホですよね。
でもあれって本当に50年単位で一緒に仕事して、だから今この、うん、このメンバーが50年一緒に仕事してたらチームワーク大体出てくるじゃないですか、
はい、
言わなくてもわかるとか、
はい、
出てくるじゃないですか、
通貨のみたいな、
そう、通貨の超一流の通貨が別に、はい、比較みたいなポンコツいないよ、あんな
の。おい！
これこれ。
上張っちゃった今、恥ずかしい。そう、みんな見ないでこっち。見られたら人見られたらよ。お客さん使いましょうって、ガーッとはよ。
いやいや、50年、一流の人が50年がかりで、うん、で、最後好きなものやろうっていうね。あれは本当すごい劇場版でした、ね。
すごかった。
というわけで僕はもう劇場版で、ね、興奮、はい。さあ、国さん。
僕ね、あの、第5位は、はい、あの、実際にいる春日さんにちょっと胸キュンみたいなところあって、うん、
はい、
その全く逆にですね、
なんで
しょう、俺やっぱり二次元なんだなって、やっぱ再確認に至るというのも今年
大きかったんですよ。
なん
だった
の？何でしょう？いやもう、とにかくアイドルブームじゃないですか。
今ね。
散々もう皆さんね、
AKB、比嘉くんも今 SKE
とか言ってます。桃色クローバー Z。
桃黒、はい、あ、ようやく国さんにも桃黒っていう単語が入ったん
だ。俺社長ごもえだだ、俺。
社長ごもえ、違う。
なんだよ、チーム社長ごもえだ。ちゃうから。俺なんて見たことないたんだよ、恥ずかしいよ。
国さんは情報番組で出てるから。
そうですね。
許してあげて。
はい、そう、そういうのがあったので、僕はあんま気に、あんまりやっぱりね、ハマらない人なので、昔からアイドルっていうのには。うんうん、と思ったんですけど、それに触発されてじゃないんですけど、やっぱアニメでももうね、楽曲とやっぱりセットになりますから、アイドルってバンバン出てくるじゃないですか。
まあそうだ
ね、アイドルものっていうことでは、ラブライブとか見ると、あの AKB を応援してる人たちはこんな気分なのかしらってのはちょっと分かったんですよね。
なるほどね。
ただじゃあ三次元に行くかっていうと僕やっぱなかったので、
はい、
やっぱりこのなんでしょう、ショップに行くと、ラブライブの錦野さんを見ると、ああ、なんか買わなきゃなって思うんですけど、これはやっぱり二次元なのかっていう、こう確認に
至りました。今年は確かにアマちゃんとかもありましたけど、アイドルっていうのをもう一回考えるいいきっかけでしたね。
うん、まあブームになってましたからね。
そうだね。
今で見るととても面白かったですよ。
いやー、でもアイカツいいですよ、なかなか。
アイカツ。
アイカツいいですよ。
アイカツね。
二次元も三次元も戦国時代ですね。
そうです
よ。そうなんですよ。
いや、たださ、だからさ、どうなんだろう、その、アイドルに関しては
ね、うん、
実写の人間って割と隙があるじゃん。うん、そう、意図しない、だって10代とかでアイドルやってるわけでしょ、
うん、
でも当然アホなわけじゃないですか、10代でアイドルになろうなんてちょこちょいですよ、
うん、
だからそんな女の子たちの気抜いた一瞬が見れるから、あ、この子こういう子なんだみたいな分かるじゃん、
うん、
だって二次元はさ、大人が完全に作り込んでるわけじゃん。うん、アイマスとかそうじゃん、
うん、
はい。それに燃えられる俺らの方がちょっとレベル高いんじゃねえかってちょっと最近思う。
うん、
どう？アイマスだって今度劇場版もあるわけ
ですね。一月に。
どうなんですか、ヒバさん。そこ三次元のアイドルと二次元のアイドルどう違いますか。
結構そのアニメと同じようにアイドル。もうアイドルファンかと思って、実はアイドルファンじゃなくて、SKE ファンだったって最近分かってて、アイドルファンの人、まあ、一番有名な芸能界でクロちゃんさんっていうじゃないですか。
あ、クロちゃん、
ね。お会いして、お救いするきっかけあったんですけど、やっぱ話がびっくりするが合わなくて。
それはなんで？
その、アイドルファンって人は基本、やっぱ全部知っときたいんですよ。
あ、
まず、全部のアイドル。
なるほどね。
その、あれに、取り残されるのが嫌で、で、でも全部情報としておいて、企画も聞くんですけど、僕とかは、もうそれでもう十分なんで、他はいいってなって、逆にちょっと耳塞いでる感があったりするんです
ね。ああ、なるほどね。だから二次元的に、その、比較はアニメを見てたスキルを持って、今三次元のアイドルを見
てる感じがして、
俺なんか全然、だから俺、最近仕事で電波組っていう女の子と一緒になるんですよ。うんで、なんか古川みりんちゃんっていう、すごいゲーマーの女の子がいて、初めて会った時に、目が死んでるねって僕言ったんですよ。死んだ魚のような。だってゲーム強い人ってすごい目してるじゃん、ね、そういうさ。
後藤真希さんとかすごいっすか
ね。すげえツイッターで叱られました、ね、アイドルに何言ってんの。もう俺別にそこは失うもんないから、実際の生き物に関してはね。
だからファン意識のやっぱ持ち方なんじゃないですかね。比嘉君のだから今の話を聞いているとアニメの見方っていうのも全く一緒じゃないですか。
うん、そう
だね。全く同じですよ。だからまあアイドルって一言でくくってしまうとっていう話になりますから、これもだからアニメって言ったって萌えなのかシリアスなのかっていう話になってきますので、どちらがどうということでは僕は興味は持っていませんけど、
ね。アイドルアニメが増えることって僕すごくいいことだと思うんですよね。
うん、あ、そうなの。
うん、だからみんなそれが違うと余計。いや、そういうもんだなって思うんですよね。そのラブライブも、今度は山川さんの新作も絶対違うけど、どっちいいとかっていうのは絶対良くなくて、あ、こんなのでいいんだねっていうので、好きなアイドルのアニメをいいじゃんって言えばいいと思うんですよね。
なるほど。前から適当なこと言ってます、
ね。先ほどじゃねえよ。
そうだよね。ちょっとつっぷりがね。
本格的だ。
そろそろね、時間なんで、
お
何言ってこうか。あとね、1分くらいですよね。
ああ、そうそう。
じゃあ3位。3位、2位、1位、徐々に。じゃあ、足取り君からってこう。
徐々に。
この、ぐちゃぐちゃ。
急に。
急に。
じゃあ、行きましょう、行きましょう。
あ、僕です。うん、あ、僕です。3位はですね、なぜ同じ日にっていうタイトルなんですけど、これは、単純に、ドキドキプリキュアの映画と、劇場版窓マギが同じ日に公開ってどういうこと
だ。そういえばそうだ。そうだったんだ。
そうだ、タイミング同じだったね。
まさかこの二つが同じって、俺どうすればいいんだって思ったっていう話です。
あ、なるほどね。あ、それ
でも事件も事件だ、ね、人としては。
でも、ありがたいことに、プリキュアの最速上映してくれてる映画館が、窓投げを午前3時から上映してくれてる。すごいありがたいことをしてくれてる。
東映？
そうです。大泉学園の映画館。
ね、よかったよ。そのエピソードも面白そうですね。
さ
あ、2位は？
2 位はですね、悪の花にエキストラです。
あ、そうだわ、悪の花。出ましたわ、私も。
すげえ。
出ましたね。もう僕ら二次元だから、平君。
そうなんですよ。
漫才やってましたよね。ネタやってましたね。
僕ら二次元。
僕がだって、萌えたん出たもんね、昔。
出ましたね。
消しゴムやったもんね。
萌えたんね、発音ね。萌えたん。
萌え
たん。
萌えたん。かわいい名前になって
た。萌えたん萌え。
萌えたんって多分いるぞ。
そして、1位だ。
1位は、ついに本当の嫁ができました
って。え？
お？
なんでしょう。
だからオタクの皆さんがネタ的に言う今期の嫁は誰だねっていうのではなく、本当に
生涯
の俺はこの子を生涯の伴侶にしたいんだっていう意味で、わたもてのモコッチというキャラが出てきて、これ自分の中で衝撃。
それはでも記念すべき
結婚した年です
か。だから俺で言えばもうトモニアに出会った年ってこと
でしょ。そういうことですよ。
勝手に今、ジョニー君で言うんじゃなかったんで、僕ドキドキしてるんで。
違います。違います。医学
もあると、違いますよ。
負の、メガネをかけ始めて
ちょっとでき始めてますよ。
まだまだジョニー君にガッカリするよ。アホじゃないんだっていうところ。
完全に不祥事発言ですよ、医学も。
関口ジョニーズには、
ジョニー君かわ
い
そう。
関口ジョニーズは BL ジョーク通じないやつなんで。怒りますよ。
いや、またそこがいいですよね。
いいですね。
僕の3位はですね、スポーツ体験全回収っていうのがありまして、 まあ、僕もずっとバスケットをやってましたね、はい、あとあの自転車レース見るのが好きです、
うん、
そういう意味で黒バス弱虫ペダル見れただけで、はい、あ俺の今までの全てのスポーツ体験全部回収できたなというね、逆に言うとこの2つしか知らないので、
うん、
この2つ今年固まって見れたっていうのは良かったなと、うん、美味しくいただいてますって感じですね。第2位がですね、フリー熱収まらずというか、
収まっていません、
ね、俺自分で思ったよりフリーのこと好きだぞっていう。いやいや、言うてもだから福部と喋ったんですけど、
はい、
確かにこうなんていうの、 BL とか八百屋が好きな人っていうのは、僕は料理が好きな人だと思ってるんですよ。うん、自分で山に入って材料を集めてきて、食料としてなかったその、ね、木の芽とかを拾ってきて美味しい料理に仕上げる喜びみたいなね、
うん、
なんですけど、フリーっていうのはもういきなりステーキ出されましたみたいな、さあもう食べてください、もう調理済みの状態で出す、うん、いやこんなの美味しいわけないじゃんと思ってたんだけど、うまかったうまかったっていうだけの話なんですけど、その肉がことのほかうまかったっていう、いまだにあの肉の味が忘れられないっていう、いまだに今日も新宿 の、 あの地下にあのフリーの大広告出てるんですけど、
はい、
写真撮りに行っちゃった写真撮りに行っちゃったら知り合いの婦女子に会っちゃったりとかしてびっくりでした
なんていうファンタジ
ー、ハマってんな、
ええ、で俺ジップでフリー紹介したらすげえ叩かれる
友達、各々の考え
たまたま見せたけど面白か
ったな。1位がですね、この熱量と文字数スタートということで、
はい、
今年始まさせていただきましたけども、来年あるかどうか分かりませんけどね、
ない、
まあまあね、もう予算もないですからね、
予算ないない
と思うんですけどね。さあ、じゃあ国井さん行きましょうか。
そうですね、僕じゃあ3位はですね、ちょっと編集長と被ってしまったし、
いい
スポコンがやっぱり良かったな。
スポコン良かった。
だ、先ほど編集長が全部回収したと、
はい、
じゃあ僕もこれ回収できたなと。ダイヤのエースで
野球やってないじゃん。野球
初めの一歩でボクシング
やってないでしょ。
ボクシングなんかほら、あの天井からぶら下げてる耐久の紐でこう必ずシャドウ
やって
ないやっぱ熱いなと。
ダイヤのエースいいですね、う
ん、そこ見るとやっぱ抽象すると、まあいろいろとね、グローバル化だなんだ言われて、競争社会っていうのがやっぱりもうちょっと考えなきゃいけないってなると、言っていることがやっぱ作家さんの核の中に全て抽象すると、これは悪い意味じゃなくて、やっぱ同じことを言っているっていうものが見えてくると非常に面白いっていうのがありますね。
なるほどね。
でも楽しいんですけど。
スポコン、いいですね。
スポコン、いいですね。そして第、これは2位ですか、
はい。
ちょっと真面目な話しますけど、はい、2013年後期になりますけども、ちょっと来年、今年これが起こったので、来年からどう変わっていくのかなっていうので、ちょっと注目しておかなきゃいけないっていうのは、やっぱ角川ですよ。
あ、角川一社化しましたね、そういえば。
うん、
お、
言ってみれば全部まとめて角川ポンっていう感じが強いじゃないですか。ラノベ
も、漫画も、BL も。
そうだ、これがどのようにこの後動いていくのかっていうのが。
これどういうことなんでしょうかね、やっぱ一社化するっていうのは。
どうなんでしょう、コントローラブルにしたいのか、それとも、
やっぱ出版業っていうのは、コンテンツ業ってことなんですかね。
かもしれない。他が弱くなってきてしまったから大きいところに合併吸収という形なのか。でも逆に言えばその、
これは大事な指摘かもしれません。
会社の考え方というか、その編集部とかの考え方で、インフィニットストラトスなんか2なんかそうですよね。だから多分メディファクと揉めたということではないですけど、角川が、メディファクがそうなるんであれば、僕たちは違うという形の、やはり選択をしている会社というか、そのチーム座組っていうところも、やっぱ多々あるので、ここだけじゃないですけど、そこがどのように動いていくのか。
面白い。
っていうのはちょっとだから今年そうなったので、さてどうなるんだろうっていう興味でも、僕は興味深く見てます。
どうですか日賀さん、このニュース。
いや、あの僕なりに解釈したんですけど、すみません、あの AKB グループが全部一個にあるってことです
か。まあそういうことです、
ですよね、
うん、いやグループっていうか、これもっと大きくて、秋元康とツンクとか合併したんだよって話ですよ。でそれでじゃあアイドルの勢力図ってどういう風に変わってくるっていう話のような、僕は気がしています。
結構でかい、でかいですね、
うんうん、に考えてると、あまり正直僕はいい結果が得られるとはちょっと。
でもメーカー参入とかあるかもしれない、
うんうん、
でも実際だからアニメということを考えるのであれば、原作を売るから出版社がまずお金を出してるみたいな、うん
はいはい、
構造的に必ずあるのも10年前からこうなっているので、うん、それがじゃあね、
角川映画なんてのもありましたからね。角川アニメも。
そうすると春日さんの話も見ていると角川っていうのがどういう戦略で映画を打ってきて、ね、後から入ってきたかっていうのが全部繋がってくるんですよ。そこが面白いんですね。
角川の動き注目ですね。
注目です、はい。そして第1位、これもベタなんですけど、ジブリすごかったな。
ジブリすごかった。
最後の最後だって12月の最後にかぐや姫見せられた俺全部吹っ飛んじゃったよっていう感じありますよ。すごかったもん。もう何も言えない
し。比嘉君見てください。比嘉君。
結構僕の周りはあの、結構まあネガティブな人が多かったんで、じゃ見ない方がいいと思うんですけど、今日お会いしたらみんなポジティブな発言だったんで。
いやだから、あんなのね、あの、一朝一夕のね、うん、あの、アニメオタクに分かってたまるかっていう。はっきり言って。
言われたのが、アニメオタクじゃない人だったんですよ。いやだから普通の大人の人が見て、男の人が見て、
え、だからその人バカでしょ、
ね、バカなのかもしれないですね。
バカでしょ。あえて言うけど。
聞いてないからね。
聞いて言うけど。かぐや姫わかんない人はバカな発言するから。あれよしとしないとダメだよ。
結構アニメファンとしての不明になってるわけですね。
いや、アニメファンという
か。僕は映画だったなっていう感じがしますね。そういう意味では、だから今の日本映画とか、ハリウッドもそうなんだけど、うん、味付けがみんな濃くなっているので、うん、そうなると、映画リテラシーの高い低いってことではないですけど。
確かに、ハンバーグ、ステーキ食べてる、うん、まあ、人にとっては、あ、ちょっと求めてたら違うっていうことになるかもしれない、
うん、っていう感じ、そこなんじゃないかな。
俺らはだからその和食の素晴らしさに気づいたっていう。
おかみを読めっていう状態になってた。今そう、この出汁の取り方みたいな。
そう。
出汁なんで。昆布さっと茹でてるだけなんですよ。
ハンバーグと違うっていうことでまずいっていうんだったらそれはちょっと早いよってい
う。そうなんですよね。そんな感じありますよね。
タイミングも絶妙かもしれませんね。これが6月とかあったら変わってると思うんですよ。全部見た後に最後にかぐや姫っていう。
いやまあまあまあタイミング的にはもっと早くてもよかったのかもしれない、ね、うん、なんですけどまあ、いやあの映画見れるんだったらどんだけずれ込んでくれてもよかったなっていう。ありがとう、うん。俺この映画をいいって言えるために今までアニメ見てたみたいな感じあるよ。
そこまでは現代のアニメのアンチテーゼにも全部取れるんですよ。うん、高畑さんわざと言ってんじゃない、だって原作もんだし、ヒロインもんだし。うん、で野山で女の子が駆け回っててふもふも最初遊んでるだけなんですよって話になると、うんうん、今のモヤアニメじゃんっていう部分もありますからね。そこどういう風に見せていくのか、でもそれが批判されるっていうところがまたそれももう想定内なんでしょう、高畑さんの中ではっていうのも見ると面白い、尖った映画だな、ある意味これ。
カルタチンヌ僕まだ見てないんですけど、例えば1日2本見たらちょっと面白い感じじゃないですかね。
風立
ち
ぬ、
うん、どっちの方が先でも順番的に、どっち先見た方がいいと
思います。
風立ちぬ。
風立ちぬ。風立
ちぬ。
かぐや姫。
まあ間ね、2、3時間
ぐらい
で。
全く同じことが思う。続けては見ないわ
よ。そうなんですか。
集中力ってあるから、うんうんうん、ちゃんと集中して見てもらいたい。あの映画は。
ちょっとこれ楽しくない
ですか。疲れる、やっぱり。ちゃんと見てない。
はいはいはい。
映像すごい。
すごいとこ連れてってくれるから、本当に。
映像としてすごいと思います。
すごい高いとこ連れてってくれる。
ちょっと鳥肌立ちました、今話聞いてたら。そんなに。
ジブリすごいね。
アニメ見ててよかったと思ったもん、本当に。
これちょっとツアー食います。
はい、ツアー食ってください。というわけでね、今年は以上でございますかね。ありがとうございました。
熱量と文字数。
編集後期ということでね、2013年、一瞬こちらでもう振り返ってみましたけれどもね、まあおたよた編集室といえばあの名物コーナーブヒブでございますけれども、ブヒブね、本編でも申しましたけれども、来週クリスマスブヒブ特集というのをやりますので、ぜひね、一人の方はクリスマス25日にブヒブ聞いていただければなというふうに思います。余計寂しくなれますんでね、ほっこり心を温めていただき、あ、一人は自分だけじゃないね、思っていただければなと思いますけれどもね、2013年12月ということで、また、月末、まあ、1月ちょい頭ぐらいまでだったらブヒブ、また受け付けて、またね、おたよた編集室の方でも読みたいなと思いますので、ぜひ、短いもので結構ですよ。3、4行で終わるものでも構いませんのでね、ぜひ皆さんの、 あのキャラとのデートの話聞かせていただければと思います。すごいプロットひねる必要ないですからね。こういうとこ可愛かったっていう、あくまであのキャラクターの、まあ、ディテールを教えていただければなというふうに思います。畑さんへの質問などなど、あと番組への要望、そして感想も熱文字@gmail.com の方までお待ちしております。年内はですね、12月の26日にですね、ワウワウプラストの方で、国井さんと、またアニメの話をね、する予定です。こちらニコ生公式夜7時半から、ワウワウプラストで2013年のアニメを振り返るみたいなテーマでやると思いますんで、よろしかったら見てください。そしてですね、イベント、熱量と文字数ね、またちょっとオタク芸人フェスでは一回ね、30分やりましたけど、今回合同イベントということで、タッチレディオ、そして弱り目にたたられろレディオ、さらに熱量と文字数、この3番組合同のイベントというのが年明け1月11日にございます。でこちらはですね、まあ、田代智和さんと畑明さんというね、ハレハレ愉快を世に生み出した、まあ、コンビ。その田代智和さんと、あとユニゾンスクエアガーデンというね、オリオンなぞるを歌ってる、バンドのベース、まあ、田口智也くんといえば、まあ、ご存知の方もいるかと思いますが、どっぷりオタクでございます。この田淵くんと田代さんがやってるタッチレディオというのと、まあ、私がマスコットキャラクターを務めます、畑さんの弱り目にたたられるレディオ。そして畑さんが、熱量と文字数でも、まあ、コーナーやってますけども、その熱量と文字数の、3番組合同5人が出る、国さんと私と畑さんと田代さん、田淵くん、ね。5人が出るイベントが1月11日の夜中オールナイトでございますけれども、こちらの方もうね、もう完売しましたチケット。ちょっと早かったですね、即日完売でございました。もう大変申し訳ないんですけれども、まあ、なんで今年はできればこう熱量と文字数、まあ、月間熱量と文字数やってますけれども、それとは別にまあ、資金繰りライブというかね、この番組のそのまあ、運営の、まあ、運営費をね、ちょっとどっかで、稼がないと多分終わりますので、まあ、そういうライブも打っていこうかなと思いますんで、よろしかったらね、皆さん応援していただければと思いますけれどもね、まあ、ぜひぜひ、来年もよろしくお願いします。まだ年内、12月25と、そして年明け1月1日の明けましておめでとう放送もございますので、年末年始暇だな、友達いないな、彼女いないな、といったらぜひまたね、聞いていただければと思います。今週は以上でございます。